皆さんおはようございます。
おはようございます。
ただいまから3月6日聖晩餐式礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちます。皆様心を静めて、この時間神様の前に歩み出る備えをいたしましょう。神の招き、主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って前に進み、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは教会福音賛美歌460番約束の地にを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。約束の地に進みゆく導く方はただ主のみ。行く手の海を分けられた神の力に変わりなし。逆まく川に踏み出せ導く神を信じつつ、ヨシュアのように我もまた我が家と共に主に仕えん。それではご一緒に賛美いたしましょう。
Oh,
再会の祈り、祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように。私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。憐れみ深い神よ、
私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉を行いによって禁じられたことを行い、すべきことを行いました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のようにみんなを愛することもできませんでした。あらゆる上にこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。
それでは黙祷のうちに個人的な告白の時間を持ちたいと思います。短い時間ですがお願いいたします。許しの確証。許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなたと共にありますように。
それでは教会福音賛美歌307番イエスの血に現れを賛美いたします。最初に歌詞を朗読させていただきます。イエスの血に現れ、御霊にて生まれる。イエスは今我が物、揺るぎない確信。主に全く従い、再臨を待つ身は、御使いのもたらす喜びにあふれる。主に全く従い、心今安らぎ、主の愛に抱かれ、待ち望むその日を。救い主たたえて、日々歌があふれる。救い主たたえて、主の証しあふれる。それではご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
救い主讃えて主の証あふれる主にまたく従い心今安らぎ主の愛に抱かれ待ち望むその日を救い主讃えて
本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨシュア記24章1節から28節、ヨシュア記24章1節から28節です。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシュアは民全体に言った。イスラエルの神主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父でありナホルの父であるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。私はあなた方の父祖アブラハムをあの大河の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、子孫を増しイサクを与えた。そして私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。一方ヤコブと彼の子たちはエジプトに下った。私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がそのただ中で行った通りである。その後、私はあなた方を導き出した。私はあなた方の父祖たちをエジプトから導き出した。あなた方が海まで来た時、エジプト人は戦車と騎兵であなた方の父祖たちを葦の海まで追い詰めた。彼らは主に叫び求め、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲わせ、彼らを覆わせた。あなた方の目は私がエジプトで行ったことを見た。そしてあなた方は長い間荒野に住んだ。私はヨルダンの川向こうに住んでいたアモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方は彼らの地を占領した。私はあなた方の前から彼らを一掃した。モアブの王チポルの子バラクは立ってイスラエルと戦い、あなた方を呪うために人を使わしてベオルの子バラムを呼び寄せた。しかし私はバラムに耳を傾けようとしなかった。彼はかえってあなた方を祝福し、こうして私はあなた方をバラクの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡りエリコに来た。エリコの住民やアモリ人、ペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人はあなた方と戦った。しかし私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方の前にスズメバチを送ったので、スズメバチがアモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にもよらなかった。私はあなたが労したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。民は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方。そして私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからです。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。ヨシアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできない。主 主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも、主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。民はヨシアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが承認ですと言った。今、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシアはその日、民と契約を結び、シェケムで彼らのために掟と定めを置いた。ヨシアはこれらの言葉を神の御教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖所にあるカシの木の下に立てた。ヨシアは民全体に言った。見よ、この石は私たちに対して証しとなる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、これはあなた方に対して証しとなる。ヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。それではこの箇所より本日の愛するものを今日また選ぶが良いと題して、マーク・ボカネグラ牧師に説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
会堂の皆さん、オンラインの皆さん、おはようございます。まず一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、またこの場に私たちを招いてくださったことを心から感謝します。今日のヨシュア24章のように、全回収をあなたの御前に招いてくださったように私たちを招いてくださいました。そして24章と同じように私たちに福音、注意、そして救いの約束を語ってくださいました。どうか神様、私のメッセージではなくあなたのメッセージを語ることができるようにどうか助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、本日はヨシュア記の実は最後の箇所ではないんですけれども、場面としては最後なんですね。もう最後の場面なんです。でせっかくなのでちょっと違った形で、説教を始めたいと思います。まずは神様と神の民の歴史を創世記からヨシュア記まで振り返った後で今日の箇所を見ていきたいと思います。短くやります、ね、頑張ってやります、はい。そして3年前 の午後のバイリンガル礼拝で出エジプト記を竜、エジプトの竜に囚われているお姫様イスラエルを王子様、神様が助ける話と例えたことがあります。でその例えを使って創世記からヨシュア記をまとめます。頑張ります。はい。でそしてだけどこの、例を頭に入れながら今日の箇所を見てみたいので、全部つながっているので聞いてください。私よくアメリカのテレビドラマ見るんですけれども、テレビドラマ、アメリカのテレビドラマやシーズンってよくありますよね。シーズン1、シーズン2、シーズン3っていろいろありますけれども、もし創世記からヨシュア記を、一つのドラマであれば、4つのシーズンがあります。で、シーズン1は、創世記なんですけれども、王子様とお姫様の出会い、そういうシーズンなんですね。王子様が何の位もない庶民の娘だったイスラエルという女を自分の妻にし、自分の姫にすることを約束します。しかし何年もイスラエル、姫ですね、姫になってない姫なんですけど、イスラエルは王子様を待たなければなりませんでした。これが創世記の話です。400年、数百年待ってまだ来ないっていう、そういう話ですね。それシーズン1です。そしてシーズン2はやっと王子様が来る日なんですね。王子様が竜に囚われているイスラエルを救い出し、自分の妻にする、話なんですね。これ出エジプト記の話です。初めての出会いから何年か経ち、王子様は遠くにある自分の、城、天なんですけれど、天国なんですけど、天国から下られ、 領野またはエジプトまで来てくださって、銃の災いを通してイスラエルの奴隷の鎖を外されます。そして王子様はイスラエルのために血を流して守ってくださり、お姫様抱っこしながら一緒に脱出するんですけれども、その時、まあ、ラスボス的な竜がボーンって出てきて、ファロが海から現れます。そして王子様はイスラエル浜辺に優しく下ろして、ここで座って見ていてくれ、かっこよく決めて、そして、すごい力でかっこよく竜を倒されます。二人が王国へ向かう間に王子様とお姫様の関係も深まり、シナイ山の上で王子様はイスラエルにプロポーズします。もし私を自分の夫として愛し、私の言葉に従うなら、あなたを私の宝、私の命、私の妻にします。なんてロマンチックやプロポーズですね、はい、そういうふうに宣言されます。そしてイスラエルははいと、イスラエルさん、すみません、シナイさんで、プロポーズを受け入れ、まあ、王子様の妻になりました。その後王子様とお姫様は結婚式を挙げ、誓約をして、祝宴を催し、結婚の歩みを始めました。で、結婚式のすぐ後で王子様をお姫様に、これからどのようなところへ行くのか、まあ、約束の地ですね、どのような王宮を妻のために建てるのか、これ幕張、幕張じゃないですね、幕屋幕屋の話ですね。どういう幕屋を作るかって、どういう家を、マイホームを作るかって、どのように二人で歩んでいくか、これ立法ですね。そしてどのように夫として妻を愛し守るのか、まあ、救いの約束をいろいろ神様がお姫様に、まあ、イスラエルに分かち合います。本当に幸せな生活が待ってるんだよっていうふうに神様が誓って、シーズン2が終わります。ああ、シーズン3どうなるんだろうってみんなワクワクしますよね。ワクワクしてください。はい、でその後にシーズン3が始めます。民数記と申命記ですね。これがハネムーンが終わった後の話です。アラノ時代、はい、ハネムーンが終わった後は夫婦として最初の試練が始まります。約束の地へ行く道の途中ではいろいろな難しさがあり、夫婦の関係が何回も試されました。彼らを攻撃するような他国の王様たちが来た時は、お姫様は怖がって何回も王子様の力を疑いました。なんで攻撃されるの、もっと守ってくれ、そういうふうに疑います。お姫様が期待していた約束の地への道のりが険しすぎたので、何度も王子様の知恵を疑ったんです。なんで早く着かないのっていう。また他国の王子様たちに惹かれてしまって、何度も自分の主人の愛を疑ったことがあります。なんでこのように私を愛してくれないの。しかし王子様はお姫様を完全に守り、約束通りに導き、無条件に愛し続けました。そしてお姫様は王子様の誠実さを見て反省し、再び王子様に対する愛を告白し、一緒に約束の地へ向かっていきました。これがシーズン3のアラノ時代ですね。まだ続きます。はい、シーズン4、ヨシュア記です。王子様とお姫様は長い旅の後にやっとカナンの地、約束の地にたどり着きました。ああ、着いた。しかしまだいろんな試練が待ってました。ヨルダン川どういうという死の罠、エリコとの高い城壁、カナン人という恐ろしい巨人たち、浜辺の砂のように大勢の兵隊たちに囲めながら、約束の地にでの幸せな結婚生活のために夫婦で戦う必要がありました。しかし今回はお姫様は前の過ちから学んだので、恐れず疑わず忠実に王子様を信頼し続けました。そして王子様は前と変わらず、お姫様を無条件に愛して完全に守り、ご計画通りに導き、二人の王国を築きました。そして彼らの夫婦生活を邪魔するものもなくなり、王子様とお姫様は平和と繁栄の中で夫婦として 過ごすことができました。めでたしめでたしと言いたいのですが、数年経ったらお姫様の様子が少しおかしくなりました。お姫様は王子様を裏切るようなことは前のように裏切ってはないんですけれども、裏切るようなことはしていませんが、アラノ時代と同じように他国の力を恐れ始めます。他国の王子様に惹かれ始めます。お姫様は自分の夫の血を疑い、 あまり夫の言うことはに従わないようになりました。これは、まあ、怪しいと思って王子様はお姫様との結婚記念日に大事な話をすることを決めました。それがシーズン4の最終話です。今日の箇所なんですね。そして本日の箇所はシーズン4の最終話なんですけれど、私たちは王子様はお姫様にどんな話をするんだろうと気にしながらこの箇所を読みます。まあ、ネタバレになるかもしれませんけれども、王子様である神様がおっしゃりたいのはこれです。自分が愛するものを今日また選ぶがよい、そういうことをおっしゃりたいんです。まあ、どういうことでしょうか。ですから今日の箇所を簡単に確認しながら確認しながらクリスチャンとして、覚えていただきたいことを分かち合いたいと思います。まず本日の箇所を見てみましょう。当時の人たちには吉秋24章にある、儀式について書かれていることが、まあ、すぐ分かります。これは契約の更新の儀式なんですね。でそれは王様が民との契約の内容を確認し、民が改めて王様に忠誠を誓うという、まあ、儀式なんですね。そしてこの契約更新の儀式の大体の流れは、まあ、一つ目、王と民の歴史との経緯を確認する。2、神様の民への約束。3、民の王様への誓い。4、契約を更新した証人を立てるという、まあ、そういう流れなんですけれども、なぜ、まあ、契約更新の儀式があったのでしょうか。これはもし民がこの誓いを破ったなら、契約上王様はその民との関係を断つことになるからだったんですね。そしてもし民がその誓いを守れば、まあ、契約上王様はその民を守り祝福し導き続ける責任があったんですね。ですからお互いが契約を忘れてしまうと、まあ、かなり大きな問題があったので、まあ、更新する必要があると思った、更新する必要があったんですね。しかし、まあ、21世紀の、まあ、日本に生きている者としては、まあ、ちょっといやなんか機械的で心のこもってないような馴染みのない儀式と、まあ、感じるかもしれません。しかし、まあ、当時の人にとって、また聖書の神の民にとってはこの儀式は、まあ、私たちの印象とは程遠いものなんですね。現代に置き換えるとこの儀式は結婚記念日のようなものです。結婚記念日です。もちろん、まあ、ただの結婚記念日として捉える人もいるかもしれませんが、まあ、結婚記念日は夫婦として誓った、まあ、誓約契約を確認し、これまでの歴史を振り返りながら、まあ、今日までの歩みを祝い、また新たな1年を共に歩むことを決心する人だとも言えるんですね。ですから、まあ、冒頭の例えをもう一度使うなら、これは王子様である神様とお姫様である神の民の結婚記念日のようなものなんですね。しかし今回の結婚記念日はただのお祝いの日ではありません。これは王子様である神様がお姫様である神の民の怪しい態度をご覧になり、正面から神の民の愛を確かめ、愛の誓いを再び求められる神様の様子でもあり、まあ、かなりもうドラマチックな、まあ、最終話にふさわしい、話なんですね。で、1節から13節は契約更新の儀式の最初のステップなんですね。神様はご自分のしもべヨシアを通して今までの歩みを神の共に、まあ、確認されます。1節から13節には、まあ、いろんなカタカナに書かれているいろんな人物や地名の名前が まあいろいろ出てきますね。さまざまな出来事についても書かれています。まあ、聖書に馴染みのない人にとっては、まあ、いや なんかしっくりこないと思うかもしれません。しかしここには歴史を機械的によみがえる上げるような儀式ではなく、王子様が心を込めて熱くお姫様に問いかけるような様子が描かれています。王子様である神様がお姫様にイスラエルにこう問いかけられます。姫よ、私たちの今までの歩みを覚えてるのか。アブラハム時代、あなたが私を知らなかった時、他の神々を慕っていた時、あなたが何の位もなかった時、私はあなたを選び、あなたを愛し、あなたに約束し、あなたに想像以上の恵みを与えたことを覚えてるのか。これシーズン1のまとめですよね。エジプトであなたが竜の奴隷として仕えていた時、縛られていたあなたの鎖を切り、あなたを私の妻にするために海辺で竜を強い力で切り倒したことを覚えてるのか。シーズン2ですよね。荒野であなたが他国の力を恐れ、他国の王子たちに惹かれてしまい、私の力、私の知恵、私の愛を疑って私を裏切ってる、裏切ったことを覚えてるのか。そしてその後私は何をした。私はあなたを私の愛する姫として無条件に愛し、許し、完全に守り、救ったんだ。シーズン3のまとめですね。そしてカナンに入った時、あなたが私に忠実についてきた時、私を信頼して愛した時、何が起こった。海辺の砂のように大勢の兵隊たちに囲まれても、私たちは2人で私たちの敵を倒し、私はあなたが労して得たのではない地と、あなたが建てたのではない町々をあなたに与え、そこに住まわせ、あなたが自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食させた。シーズン4のまとめですよね。それでもあなたは幸せではないのか。今まで私があなたを裏切ったことはあるのか。そのように神様は熱くお姫様である神のために語られたのです。そしてヨシュアにいろいろな、歴史を確認させた後で、14節から15節で神様は本題に入ります。普通にこの2節を読んでも、これはもうかなり衝撃的な話です。続けて今までの例えで言うと、神様はこうおっしゃいます。姫よ、私たちの関係に満足しているのなら、誠実と真実をもって私を敬い、ここで使われたのは恐れる、私を恐れ、私を愛しておくれ、ここで使っているのは使いなさい、愛しておくれ、そしてもう他の王子との関係を切っておくれ、あなたが今まで隠してきた秘密は私は知っている、私がいない時に他の王子たちと会っていること、そしてあなたが私たちの関係が始まった時からそれを隠していたこと、全部私は知っているのだ。だからここで決断してほしい。誰を敬うか、誰を愛するか、私なのか、あなたが慕っている他の王子たちなのか、今日私たちの結婚記念日に決めてほしい。皆さんこれをちょっと聞いて、それってどこから来てるんですかと思ってるかもしれないんですけど、この数節を見ると、アブラハム時代、ウルの時代で崇拝してた偶像崇拝をその時からシーズン1からシーズン4まで持ち運んでたっていうことがここに示唆されてるんですよね。エジプト時代で崇拝されてた、アラノ時代で崇拝してた偶像を持ち運んでいて、約束の地にこの時まで町を運んでたっていうことが分かったんですよね。ですから隠してたんですよ。これがもう衝撃的だったんですよ。お姫様が神様と関係を持ちながらも 神様以外の王子たちと秘密の関係を持っていたことが、まあ、暴露されたことなんですよ。つまりシーズン4の終わりにハッピーエンドになりそうな話がもう最悪な終わり方に大逆転するんですね。まあドラマとしては面白いんですけれども、これが自分たちの話だったらもう悲劇ですよね。お姫様である神の民はどう答えるのでしょうか。もうだけどこれが結構絶妙なんですよ。神の民らしい答え方なんですよ。16節から18節を言い換えますと、いやそんなことは絶対にありえない話です、私は私の民に竜を倒してくださった私を力強く守ってくださったことを覚えていますし感謝しています、ですから私をあなたを愛します、あなたは私の王子様だから、で平気で答えます。つまり完全に事実を否定するのです。そして18節から19節の行間に、私は、まあ、これは私の想像なんですけれども、まあ、長い沈黙をちょっと私想像するんですね。で神様がはぁなんかそっか、で神様はどう応答されるのでしょうか。神様は19節から20節ではっきりとこうおっしゃいます。あなたは私を愛することができない、今までのあなたの傾向を知っているからだ、あなたは私の誓約、まあ、契約の内容を覚えてるか、もしあなたが忠実ならば私はあなたを愛し守り続け幸せにすることを約束した、しかしあなたが不忠実であるならあなたに災いが下り私たちの関係は破綻するとお互い約束したはずだ、今ここで悔い改めなかったら契約上私たちの契約はなくなってしまうんだよ、それでもいいのかと神様は熱く問いかけられます。しかし21節で、まあ、自分のような応答かもしれない、もう本当にあこれ私だと思うんですけど、お姫様は何のことをおっしゃっているのですか、私はあなたのことを愛しているのですよと言い続けるんです。2回目否定するんです。そして21節から22節で契約更新の儀式の最後の段階に入ります。それは証人を立てることです。証人を立てることは非常に重い意味があります。それはお互い約束を守ることを誓うことと、約束を破った側は罰せられることを確認し、契約に再度反抗する署名するということなんですね。しかしここでもし民がそれを誓うなら、神の民が罰せられることは確実になることになります。ですから神の民の絶望的な状況をご存知の神様は、いや本当に証人を立てていいのかと、このまま署名してしまうと死んでしまうんだよ、あなたが慕っている王子たち、まあ偶像が家の中にいるんだろ、今ここにあなたのテントにウル時代の偶像が入ってるんだよ、分かってるんだよって、彼らをまず家から追い出してから署名しなさい、このままだったらまずいことになると、神様ヨシアを通して神様は注意されます。しかし24節から26節では、固くなになったお姫様は悪びれもせず、いや私はあなたを愛しているので問題はないです、これから愛し続けるから問題ないですよと言いながら契約に署名してしまい、最終的に契約の更新の儀式が終わります。そして27節でヨシはお互いの誓約を読み上げます。多分お姫様はもう王子様との幸せな生活を楽しみながら、まあ、喜んで聞いていたことでしょう。ああなんて素晴らしいって、うわーすごいって思ってたと思うんですけど、しかし王子様である神様にとってそれは お姫様への裁きの宣言でした。そしてこの切なく悲劇的な場面で義脇が終わり、王子様とお姫様のドラマのシーズン4が終わります。シーズン5楽しみになりますよね、何が起こるんだっていう。 あの詩式読んでください、はい、この義明の最後の場面はもう非常に暗い内容ですが、実は暗闇の中だからこそ私たちの揺るがない希望の光がどこにあるかがはっきりと見えてきます。それらを明らかにするために次の3点を覚えていただきたいです。短くまとめます。まず一つ目です。これよく、これ一番大事かもしれないです。これをよく聞いてください。私たちの希望は私たちの神様への愛ではなく、私たちへの神様の愛なのだということなんですね。私たちの希望が自分がどれほど神様を愛しているかではなくて、神様があなたをどれほど愛しているのか、それがあなたの希望なんですということです。この箇所と同様に、神様とイスラエルの歩みや神様と私たちの歩みを見ると、誰の愛によってこの関係が保たれるのかがもうはっきり分かりますよね。シーズン1からシーズン4を読んでいくと分かりますよね。聖書の歴史や自分たちの経験を見れば、どう考えても私たちが疑わず変わることなく忠実に、また真心から神様を愛し続けたというような証拠は全くありません。むしろ本日の箇所のように、私たちは最初から最後まで自分たちの生活や心の中の隠れたところで神様以外のものや人、あるいは他の神々を慕い続けたことが明らかになります。ですから私たちの神様に対する愛には希望がありません。むしろ自分の愛には、まあ、全く期待できないということははっきりと言えます。自分の心にはただただ自己中心的な愛しかありません。しかしそのような私たちを選び、無条件に愛し、誠実に守り、力強く救い、ここまで私たちを導いてくださった神様の愛がもうキラッと輝きますよね、この暗闇の中で。そしてご自分の花嫁である教会にイエス様をこう熱く語っておられます。自分たちの歩みを振り返るとき、あなたに対する私の愛に満足できているのか、私が十字架の上で示した愛に不満があるなら、誰を愛するかを今日選ぶがよい。私か、あなたが慕っている神々か。しかしもし私の十字架の愛に満足しているなら、私がどれほどあなたを愛しているかを思い出し、私の愛だけに希望を置いて他の神々の愛に希望を置かないでほしいとおっしゃると思います。で、次に覚えていただきたいのは、これつながってますけれども、私たちの希望は私たちが神様への愛と信仰を告白するとき、私たちが神様を裏切ると死にながら、それを死にながらも私たちを受け入れてくださるということです。神様がくださった恵みを私たちが思い出すとき、感謝の気持ちがあふれ出ますよね。そして私たちはその感謝の思いを持って、この場で毎週の礼拝で、神様、あなたを恐れます、あなたに仕えます、花婿であるイエス様、あなたを敬い、あなたを愛しますと自分たちの愛と信仰を告白し、私たちの誓約を毎週更新するのです。これは素晴らしいことです。それはいいことです。もうそしてもちろん神様はそれを喜んで受け入れてくださいます。しかし本日の箇所の神の民のように、私たちは勘違いしてはいけません。私たちの愛と信仰の告白が純粋で清いものだから神様が私たちを受け入れてくださるわけではありません。私たちの生活や心の中でさまざまな神々をしたい、それを隠し続けていい花嫁のふりをして取り繕っていたとしても、神様は 私たちの愛と信仰を受け入れてくださいます。これすごいですよね。今回3回神の民を否定しますよね、事実を。ペテロみたいですよね。ペテロがイエス様にあなたはメシアだと告白した時、イエス様はペテロが3回もイエス様を裏切ることを知っておられたのに、その信仰告白と従順を受け入れてくださいましたよね。同じように私たちの希望は私たちの愛の告白の純粋さによって受け入れられるのではなく、神様ご自身の愛の純粋さによって受け入れられるのです。最後に覚えていただきたいのは、これがある意味一番もう福音のピュアな部分かもしれません。私たちの希望は頑固で自分自身を欺くような私たちが間違って制約したとしても、神様が私たちの罰を代わりに受けてくださるということです。ヨシアキでは自分に嘘をつきながら心の固くなな神の民が偽りの制約をし、自分たちの裁きを決定的なものにしてしまった様子を見ました。ああ、なんか愚かだなって思った瞬間、実は残念ながらこれは私たちの日常と同じようなものですよね。これももう本当に私のこれ、あ、これ読んでて、あ、これ私だって毎日、もうこれ私の毎日様子だって思いました。しかしながら、それは私たちのストーリーの終わりではありません。シーズン4では終わりません。終わんないですよね。王子様である神様、私たちの花婿であるイエス様は私たちの関係を断つことを望んでおられませんでした。ですから、ご自分の民、ご自分の花嫁による間違った制約から来る裁きをイエス様が代わりに受けてくださったのです。もし私の花嫁の罪によって、その間違った制約によって罪の報酬があるのであれば、花嫁が死ぬなら私が彼女の罪の報酬を受けますと、かっこいい王子様がおっしゃってくださいます。ですから、私たちの希望は自分たちの力で、まあ、罪をできるだけ減らすんではないんですよ。私たちの希望ができるだけ罪の報酬をなくすことではないんですよ。私たちの希望は、私たちの愛するイエス様が頑固な私たちの罪の報酬を受けてくださるほどに私たちを愛してくださっているということです。ですから、今日のメッセージを通して落胆する必要はありません。私たちの罪よりもイエス様の愛の方が強いからです。ですから、もしヨシュアがここに、カイン・マカル恵教会を愛する者を今日選ぶがよいと私たちに聞くなら、落ち込んで分かりましたではなくて、私たちは愛してます、神がまず私たちを愛してくださったからあなたを愛します。ですから、喜びを持って、希望を持って、自分の罪をもちろん悔い改めながら、だけど神様のイエス様の変わらない純粋な力強い愛に感謝しつつお祈りしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日本当に私たちの罪深さ、私たちの愚かさが24章を通して明確になりました。神様、私たちは心の中で日々見えないところでいろんな偶像に浸っている事実があります。神様、あなたからいろんな恵みをいただいているのに、あなたを裏切ってしまっていることを告白します。しかし神様、あなたが私たちを愛し続けたこと、私たちを許し続けたこと、私たちを十字架の上で許しを、救いを与えてくださったこと、心から感謝します。どうか神様、一回自分の罪を見るときにイエス様の愛を 10回見ることができるようにどうか私たちの信仰を強めてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージの音として教会福音賛美歌130番一人の御子さえを賛美いたします。歌詞を朗読させていただきます。一人の御子さえ与えた神の計りも知れない愛の大きさ、十字架の苦しみ耐えられる主を、御顔を隠して忍ばれた神、私の罪とが背負われた主を、私はあざけり遠ざけていた。私がつくべき十字架について主イエスは私を救ってくれた。力も知識も誇りはしない。ただ主イエスだけが私の誇り。どうして私が救われたのか。ただ主の十字架が私の救い。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは本日は聖晩餐式を執り行います。式は本日はマーク牧師の倉牧師が行ってくださいます。
主の聖晩餐は契約の更新の儀式なんです。結婚記念日のようなものです。神様が私たちの愛が確認する時ではなくて、イエス様があなたをどれほど愛しているか、それを思い出し、いや、なんで私を救ってくださったのか、なんで私を選んでくださったのかわからないですけれど、あなたを愛しますっていうことを信仰を持って食べて飲む更新の時です。ですからこれより私たちの主イエスキリストが渡される夜、世の終わりまでを守るのとして定められた主の聖晩餐を取り行います。聖書をお読みいたします。第1コリント11章23節から29節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで死の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ死の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方、いずれ教会の信徒であっても今日共に媒参されますように。つまりイエス様が私の花婿だって告白した人たちだけの結婚記念日の食事です。ただしまだ洗礼を受けておられない方、および幼児洗礼を受けても信仰告白になっておられない方は、一日も早く媒参する日を待ち望まれますように。もしこの食事を食べたかったら、ぜひイエス様大好きですと告白してください。また媒参停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。もし教会としてまだ告白できてない、まだ深い罪を犯しているっていうふうに、そういうふうに定められたら、また自分の愛を告白する日までを待って食べてください。まず祈ります。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの見苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して、救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてそのこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つ体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。で、拝参される方はまず前に、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。お願いします。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。一緒に食べましょう。続けてまた杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からあと私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。一緒に飲みましょう。アメン。最後に一緒に祈りたいと思います。お祈り。私たちの贖い主イエス・キリスト神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心より感謝します。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、神の子らしく歩む前に行き、おのおの十字架を覆いつつ御国で祝うその日まで、その聖霊天を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございます。
それでは献金の時間を持ちたいと思います。それでは献金のお祈りをいたします。愛する天の神様、今日も私たちを集めてくださり、そして、あなたの御言葉を取り継いでくださりありがとうございました。私たちは生きながらに罪を犯して、そしてそれを繰り返して生きています。そんな私たちをこんなにまでも愛してくださり、また贖ってくださったこと、私たちがそれを愛で返すことができるように、どうか私たちの信仰をまた強めてください。私たちがあなたから無条件にいただいているもの、わずかですがお返しいたします。どうか清めてあなたの御用のためにお持ちください。感謝してイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間に移ります。1番、本日礼拝後13時半からステイデーの紹介会議を開催いたします。議長はマーク・ボカネグラ牧師です。導きと支えをお祈りください。 2番哀悼です。竹村以降兄弟新兄弟の御尊父賢氏が2月の27日に逝去されました。ご遺族の上に主の慰めと支えを祈りしましょう。葬儀は3月7日明日無宗教式で近親者だけで行われます。3番3月12日次週土曜日の9時半から東関東仲介会議がお弓のキリスト教会の本田チャペルで開催されます。百瀬伝道師は教師試験牧師になるための資格の試験を志願します。良き導きをお祈りください。また自主日13日にマーク・ボカネグラ牧師がグレースセンターチャーチ仙台で長老認職式の奉仕のために出張します。守りと祝福のためにお祈りください。今週の予定は以下の通りです。火曜日午前祈祷会、水曜日午後祈祷会、また研修会その他、そして、セルグループ街道整備以下の通りです。それでは構想272番照英し祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
私たちを愛してくださる花婿のイエス様がこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。